お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからコリント人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二コリント人への手紙5章1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二コリント人への手紙5章の学びに入りますが、5章では私たちはキリストのための殉教のミニストリーにおける神様の慰めを見ていきます。5章の1節、私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っています。それは人の手によらない天にある永遠の家です。パウルはここで、私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても神のくださる建物があることを私たちは知っていますと述べています。パウロと同じように、私たちは人の手によらない天にある永遠の家があることを単に望んでいるとか期待しているとか、あるいは単に信じているのではなく、明確にそれを知っているのです。パウロがそれを知っているのは、神様の御霊がこのことを彼に体験させてくださったという事実があるからです。この説の解釈について、マギー博士は次のように述べています。この説はいつでも私にとって大きな疑問符でした。ですからこの説の解釈に関しては、一度も独断的な意見を述べたことはありませんでした。でも今は、パウロがここで話しているのは、一時的な体のことではないと確信を持つようになりました。何年もの間、私は、私たちが天国に行った時に、神様が何か一時的な体のようなものをくださると思っていました。それは例えば、車を修理に出した時に、それが治るまで貸してくれる貸出者のようなものだと思っていたのです。つまり私たちに新しい体が与えられるまで、主が一時的な体をくださるのだと思っていました。私はそのような考えが好きではありませんでしたが、パウロはそのように言っているように思われました。しかし今私は、彼が一時的な体のことを言っているのではないと信じています。なぜなら、パウロはその体を天にある永遠の家であると言っているからです。彼は私たちがいただく新しい体のことを話しているのです。私たちには外なる人と内なる人があることを実感する必要があります。パウロは前の章でそのことについて語りました。外なる人は日々衰えて、そしていつかは滅びますが、内なる人は日々新たにされます。とても多くの人たちがそのことを誤解しているように思います。聖書には矛盾が満ちていると言っている一人の男性から手紙をもらったことがあります。彼は言いました。私は聖書に矛盾があることを証明することができます。誰々さんが主のもとに行ったと言いながら、体がよみがえることを語り、そしてその人の体はこの地上で死からよみがえらされるというのです。矛盾ではありませんか。手紙をくれたこの人は要点を全く見逃していました。体は墓に入れられます。でもその人の本当の本質である霊魂は、クリスチャンであればキリストのもとに行ったのです。 ソロモンは伝道者の書の中で年を取ることを次のように説明しています。伝道者の書の12章3節から4節を読み出します。その日には家を守る者は震え、力のある男たちは身をかがめ、粉引き女たちは少なくなって仕事を辞め、窓から眺めている女の目は暗くなる。通りの扉は閉ざされ、臼を引く音も低くなり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる。家を守るとは、腕や足の力を指しており、私の膝は衰えるようになり始めています。力ある男たちとは、肩や背骨の力を指しており、私の肩も垂れています。私の家内は、まっすぐにお立ちなさいよと言うのですが、私はまっすぐに立てないんだよと言うのです。また、窓から眺めている女とは、視力を指しており、私は近眼の眼鏡と老眼鏡を使っています。また、臼を引く音も低くなりというのは聴力を指していて、私の耳は以前のようにはよく聞こえなくなっています。このように私たちの外なる人は年を取っていきます。目に見えるものは一時的なのですと、マギー博士は述べています。しかし、内なる人があります。内なる人は霊的な人です。そのことを理解するのは私たちにとって難しいことです。神様にはご人格がありますが、神様は肉体を持ってはおられません。物質である方ではないからです。神様は霊です。ヨハネ4章の24節には、神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりませんと書かれています。人々が年を取るのは嫌だというのをよく耳にしますが、私は年を取ることを楽しんでいますとマギー博士は述べています。毎年私が内なる人が新たにされ、主に近づいていると知るのは素晴らしいことです。私はいつの日か主にお会いすることができるのです。私は私を愛して私のためにご自分をお捧げになった方、主イエスの御顔を顔と顔を合わせて見ることになるのです。私は日々その期待に喜び踊っています。率直に言えば、私は以前ほどこの世と肉と悪魔との衝突はなくなりました。きっとこの世も肉も悪魔も私を見放してしまったのだと思います。この古い家、または体はどんどん古くなっています。私たちには天に永遠の家があります。私たちのこの体は自然の体として巻かれますが、霊的な体として蘇らされるのです。主は私たちに天国で新しい体をくださるのです。この希望こそ死の力、死の虚しさ、この世であなたが感じている一切の虚しさを完全に消し去ることのできるものなのです。私は何のために生きているんだろう。人生には意味があるのだろうか。もしあなたが生きる目的を探し、死の虚しさ、死の恐怖によって生きる意欲を失っているなら、この希望こそあなたの魂が探し求めている答えなのです。第二コリント5章に戻りますが、2節。私たちはこの幕屋にあってうめき、この天から与えられる住まいを期待と望んでいます。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私はこの体にあってうめいています。うめかずにはいられません。数年前に家のすぐ脇のガレージの上に書斎を建てました。私は教会の事務所で勉強ができなかったのです。そこでガレージの上のこの部屋に私の書斎を移しました。時々朝階段を降り始めると数年前のようには簡単には行かないことに気づきます。以前には足取りも軽く朝降りてきたのですが、今は一段ずつうめきながら階段を降りています。 家内はそんな私を見て、そんな風にうめくべきじゃないわと言います。しかし私は彼女に言うのです。うめくのは聖書的なんだよ。パウロは、私たちはこの家の中でうめくと言っているよ。僕はこの自分の家にいる間はうめくんだ。まあこれはマギー博士特有のユーモアですね。第二コリント五章の三節。それを着たなら、私たちは裸の状態になることはないからです。いつの日にか、イエス様はご自分の者たちをこの世から呼び出されます。私たちは主に空中でお会いするために引き上げられて、主の御前に立つのです。その時私たちには一体どんなことが起きるのでしょうか。その時私たちは主の義を着せていただきます。裸の状態になることはないのです。しかし人々が死から蘇らされた時、すべての人が主の義を着せていただくのではありません。ローマ4章の25節には、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからですと書かれています。主が十字架で死なれ、蘇られたのは、あくまでもイエス様を信じる私たちの義のためです。でも主の義を受け入れなかった人たちがいます。彼らはキリストを拒んだのです。ですから、復活には義なる者たちと不義な者たち両方の蘇りがあるのです。パウロはそのことを使徒の働き24章の15節で言及しています。そこにはこのように書かれています。また義人も悪人も必ず復活するという、この人たち自身も抱いている望みを神にあって抱いております。イエス様はヨハネの福音書5章の29節で同じことを言われました。善を行った者は蘇って命を受け、悪を行った者は蘇って裁きを受けるのです。あなたはいつの日か主の御前に立つのです。どうでしょうか？あなたはキリストの義の衣を着せていただく人でしょうか？それとも裸の状態で立つ人でしょうか？聖書の中には一つの裁きだけでなく多くの裁きが教えられています。ここでいくつかの裁きの種類を見てみたいと思います。まず一つ目は、イエス・キリストが十字架で受けられた裁きがありました。イエス様がこの裁きを私たちのために受けてくださったので、次のように言うことがおできになったのです。ヨハネ5章の24節。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて、私を使わした方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。二つ目の裁きは、自分自身での裁きがあります。第一コリント人への手紙11章31節にはこう書かれています。しかしもし私たちが自分を裁くなら、裁かれることはありません。三つ目の裁きは、信者に対する神様の罰があります。ヘブル12章の6節にはこう書かれています。主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に、鞭を加えられるからである。四つ目の裁きは、この章の後の方でも見ますが、信者の働きは裁かれなければなりません。五つ目の裁きは、イスラエルの国の裁きです。六つ目は、異邦人の国々への裁きです。七つ目は、堕落した御使いたちへの裁きです。そして八つ目は、大きな白い御座の裁きで、すべての失われた者たちは、ここに連れて来られます。彼らは裸で現れます。彼らは主の義の衣を着せていただいてはいないからです。彼らは自分たちが望んだように自分たちの働きに応じて裁かれます。第二コリント人への手紙5章に戻りますが4節。確かにこの幕屋の中にいる間は私たちは重荷を負ってうめいています。 それはこの幕屋を脱ぎたいと思うからでなく、かえって天からの住まいを着たいからです。そのことによって死ぬべき者が命に飲まれてしまうためにです。私たちはキリストの義の衣を着せていただかなければならないことを知っています。もし主が私たちの救い主であられるなら、主は私たちの唯一の望みでもあるのです。第二コリント五章の五節。私たちをこのことにかなうものとしてくださった方は神です。神はその保証として御霊をくださいました。御霊の保証は、もっと多くのものが後に続くことを意味しています。神様はこの地上で、すべての弱さと脆さのある私たちの弱い体のうちに聖霊を与えてくださいました。聖霊は保証に過ぎません。保証金は頭金です。キリストは私たちを買い取ってくださいました。そして信者のうちに住まれる聖霊は頭金です。いつの日にか私たちはこの古い家を出て空中で主にお会いします。第二コリント五章の六節。そういうわけで私たちはいつも心強いのです。ただし私たちが肉体にいる間は主から離れているということも知っています。何年もの間私たちは自分の体に慣れてこの中にいると気楽です。でも私たちがこの体にいる限り私たちは主から離れているのです。第二コリント人への手紙五章の七節。確かに私たちは見るところによってではなく信仰によって歩んでいます。パウロはどのようにしてこのような復活に対する強い確信を持つようになったのでしょうか。パウロはその答えとして、私たちは信仰によって歩んでいると言います。私たちは神様の御言葉通りに神様を信じます。信仰とは神様の御言葉をその通りに信じることです。八節。私たちはいつも心強いのです。そしてむしろ肉体を離れて主の身元にいる方が良いと思っています。パウロは体の中にいることと主と共にいることを比較しています。魂は永遠に不滅で死ぬことはありません。魂は主のところに行きます。眠りにつかされるのは体です。変えられなければならないのは体なのです。第一コリント十五章の五十一節にはこのように書かれています。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。同じく第一コリント人への手紙十五章の五十三節にもこのように書かれています。朽ちる者は必ず朽ちないものを着なければならず、死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。よみがえりは魂や霊に言及しません。よみがえりというギリシャ語は、アナスターシスという言葉で、立ち上がることという意味があります。立ち上がるのは体です。これらのことを知った上で私たちは信仰によって歩むのです。第二コリント人への手紙五章に戻りますが九節。そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。ギリシャ語の フィロティムという言葉が念願すると訳されていますが、文字通りには名誉として重んじる、または熱望するという意味があります。このギリシャ語は、第一テサロニケ人への手紙4章11節の中では、志と訳されているのと同じ言葉です。第一テサロニケ4章の11節にはこのように書かれています。また私たちが命じたように、落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。私たちは主に受け入れていただくように、熱心になり、念願しなければなりません。これは何か偉大な人物になりたいという野望を持つのとは違います。私たちは愛されているお方のうちに受け入れられています。パウロはエペソ人への手紙でそのことをはっきりさせています。エペソ人への手紙1章の5節から6節にはこのように書かれています。神は身旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛をもってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。キリストにあって受け入れられているというのが神様の御前にある私の地位です。神様は私をキリストのうちに見られます。そしてキリストは私にとって必要なもののすべてです。それは知恵と義と清めと贖いなのです。第一コリント人への手紙1章の30節にはこのように書かれています。しかしあなた方は神によってキリストイエスのうちにあるのです。キリストは私たちにとって神の知恵となり、また義と清めと贖いとになられました。神様は私をキリストのうちに見られるので、私は主にあって完全なのです。完全には何一つ付け加えることはできません。誰かが何かの 100% を持っているのなら、その人はそのすべてを持っているのです。信者である私たちはキリストを持っています。そして私たちは愛されている方のうちにあって受け入れられています。キリストにあって受け入れられているというのが、すべての信者が神様の御前に持っている永遠に動かされることのない地位なのですと、マギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は殉教のミニストリーというテーマで、第二コリント人への手紙5章1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。